ボイスレター9月号、リスナーの皆様こんにちは。お久しぶりでございます。8月はお休みをさせていただきました。さて、まあ相変わらず暑いですね。7月は雨の日が続き、8月は猛暑で、9月も落ち着くかなと思いましたが、まだまだ暑い日が続いております。おまけに台風が次々と日本列島を襲っております。さて、今日はですね、まあ、私の体験を話させていただきますが、その前に日本も様々な動きに右往左往しておりますね。8月24日に安倍総理が突然辞任を発表いたしました。そもそも今年はですね、ネズミ年なんですね。で、冒頭年始めからネズミ年は大変な年になると言われておりました。12年に一度なんですけれども、歴史的にもね、ずっと遡ると多くのことが起きていると聞きました。私全部覚えてるわけじゃありませんけれども、例えば2008年、12年前ですね、この時はですね、リーマンブラザーズが倒産しました。それで世界的な不況がやってまいりました。まあ2008年の前が96年で、84年と、まあそういう遡ってきますとね、大きな出来事があったということを聞いておりますが、私それ聞いて、まさかそんなことはないだろうと思った。本当に青天の霹靂という言葉がありますけれども、1月からですね、コロナウイルスが蔓延して、世界中にパンデミック広がりまして、2000万人を突破、もう2500万人になろうとしてますね。まあ、日本も、まあ、少ないとは言いながらも、まあ、やはり原因がわからない、まあ、原因が分かってもその解決法がわからない、ワクチンもまだできないということで、マスコミの煽りもあって恐怖心に襲われているわけであります。さて、その安倍総理は潰瘍性大腸炎ということで、まあ、辞任することになりましたが、自民党の党員投票も、まあ、一応形の上でやるような形になってますけれども、まあ派閥が連合して菅総理を担ぎ出すと、官房長官ですけれども菅さんを総理にしようということで、まあ国民は不在、聞く耳を持たないというのがずっと安倍総理から続いているわけであります。さて、私の体験でありますけれども、私もですね、8月の4日から4週間突然入院をすることになりました。で、これは血圧が高いのが元で、腎臓の機能障害を起こしまして、入院した方がいいということで入院をしてですね、で最初はかかりつけの村山医院に入り、1週間後独協医大に2週間入り、また最後の1週間は村山医に戻ってきた4週間でありました。それで人工透析をその入院中行うようになっておりまして、月水金と4時間の人工透析に入りました。まあ大変ですねという慰めというか励ましのお言葉をいただいておりますが、まあ、大変には違いありませんけれども、むしろ私はですね、これによって命が守られているんだなという感謝の気持ちでいっぱいであります。気づかなければ腎不全で行ってしまった、そしてまた人によっては心臓で心筋梗塞ということで、あっという間に行ってしまう人が数多くいらっしゃるわけですね。私の場合は高血圧が長く続き、それによって腎臓の機能が低下してしまったということです。で、 栄養面から言うとカリウムとリンが数値が高いということで、この腎臓に障害が受けたということもありましたね。カリウムというのは果物や野菜に多く含まれているわけです。とっても大切な栄養素なんですけれども、杉たるは及ばずるがごとしと、こういうわけでありますね。リンもそうです。塩分の中に多く入っているという栄養指導を受けました。ですから食事指導療法は、まず、生野菜は食べない、果物もほんの少しにしなさいということであります。もちろん塩分は1日は1日5グラム程度ということで、私の大好きな麺類、そば、うどん、ラーメンなどは、実際ほとんど食べられないと。で、乳製品もでチーズとか、それから加工製品、ハムとか、チーズとか、そういうのも、これはリンが多く入っているようなんですね。ですからホットドッグも食べられなくなったななんていうことを思っておりますが、なんだとはいえどもですね、とにかくこの健康が与えられていることを感謝したいと思います。で、4週間の入院の中で私が、多くのことを学びましたけれども、その中で今日は一つの体験をお話したいと思います。独協医大に2週間いたときに、独協医大の腎臓内科はですね、6階で、ベッドは30人で、看護師さんが20人いらっしゃるんですね。で、今日はこの部屋私担当ですって言ってる看護師さんであっても、あ、そうかと思って、ずっとその看護師さんが1日いてくれるのかのと思ったら、くるくるくるくる変わってですね、2時間に1人とかね、ずっといるわけじゃないんです。血圧を測る、体温を測る、そういう時看護師さんが次々と来るだけで、私はですね、この間とにかくただぼーっとしていても仕方のないので、声と名前を覚えようと思い立ちましてね、看護師さんにとってはしつこいかもしれませんけれども、名前を確認させてもらいました。その結果2週間で覚えたのは20人中10人、この看護師さんの声と名前を覚えることができました。これはですね、女性の声というのは非常に似ていることが多いので、何度か間違えたこともありましたけれども、間違いは間違いで、〇〇さんですねって言うと、いえ違いますよ、何々ですって言うんで、コミュニケーションにもなったという経験をしました。それでその看護師さんの中でですね、とても素敵な看護師さんに出会うことができました。それはですね、私がいろいろ例えばもともと便秘気味だったんですけれども、自分の服用している薬はしばらくやめて病院側で用意する薬を使ってくださいと言われたんですけど、全く効果が出ないんですね。それで、ついに5日間出ないので、その看護師さんに干潮していただくというハメになったわけでありますけれども、その看護師さんは嫌な顔をしないで、そしてですね、いろいろと私に声をかけてくださいました。多分若い看護師さんだと思いますけれども、でね、ある時、阿久津さん大変だね、一緒に考えようねってこう言ってくださったんですね。その一言ですね、多くの看護師さんはどうした方がいいよ、こうした方がいいよっていうアドバイスはしますけれども、その看護師さんは一緒に考えようねっていう言葉を聞いてですね、私の胸は熱くなりました。寄り添うという言葉があるけれども、患者さんの立場に立ってこの看護師さんは声をかけてくれたんだなと思ったので、私もその看護師さんに、〇〇さん、看護師さんの言葉とってもあったかくて本当に心が温かくなりましたよとお礼の言葉を言った経験がありました。 まあ、いろいろな病院でいろんな話を聞きますけれども、こういう看護師さんはなかなか少ないですね。安倍総理も寄り添うと言いますけれども、寄り添うというのはまさに一緒に考えようよ、一緒に生きていこうよ、まあ、そういう共に考えるということなんですね、まあ、共に悩む、まあ、キリスト教で言えば神様がイエス様が私たちと共にいてくださるというふうに思って信じておりますけれども、そこで私が作った短歌でありますけれども、新たなる病を受けし我なれど主共に立ちて我を支えんという歌が生まれました。新たなる病を受けし我なれど主共に立ちて我を支えんという、歌が生まれました。本当に、私ども孤独になる時もありますけれども、まあ、信仰が与えられていることによって寂しくもなく慰められ励まされているこの1ヶ月間でありました。さて今月の歌、これはですね、今年はコロナで海に行くこともなかったでしょうけれども、私にとってはこのザ・ワイルドワンズの思い出の渚というのが、まあ、とても素敵ですね。まさに、夏が終わり秋になる頃の歌であるかと思うんですが、1966年、ザ・ワイルドワンズのデビュー曲なんですね。ではこの思い出の渚を聞いてお別れしたいと思います。お互いに健康に留意してまいりましょう。ごきげんよう。さようなら。Peace.